こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙になぜ生命があるのか、宇宙論で読み解く生命の起源と存在は。宇宙物理学者の戸田智則が生命の起源を宇宙論の射程から考察するブルーバックスの科学書である。主題は、地球上で生命がどのように生じたのかという生物学的問題にとどまらず、宇宙全体の規模、年齢、物理法則の下で生命はどれほどあり得る現象なのかを問う点にある。ビッグバン・インフレーション、銀河と星の形成、太陽系の成立といった宇宙史を背景に、RNA ワールド仮説や自己複製分子の成立可能性を接続し、生命誕生を確率論的に捉えようとする。確定的な答えを提示する本ではなく、物理学と生命科学の境界にある未解決問題を、観測可能性と理論的制約の両面から整理することを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、生命の起源を地球史ではなく宇宙史の問題として捉える視点。本書の特徴は、生命の起源を原始地球の特殊な出来事としてだけ扱わず、宇宙の誕生から現在までの連続した歴史の中に置き直す点にある。生命が出現するには、重元素を作る構成進化、惑星を形成する銀河環境、液体の水を保持しうる軌道条件、長時間安定したエネルギー供給など多数の前提が必要になる。したがって生命の成立確率を考えるには、化学反応だけでなく、宇宙がどれほど多くの星と惑星を生み、どれほど長く安定した環境を提供できるかを考慮しなければならない。トアにはこの広い時間軸を用いることで、生命を地球中心の例外としてではなく、宇宙における物質進化の一段階として見る枠組みを提示する。この視点は、天文学の知識を生命起源論に導入するだけでなく、生命が舞なのか普遍的なのかという問いを、感覚的な期待ではなく宇宙の母数と制約の問題として扱う意義を持つ。次に、生命を自己複製する化学反応系として定義し直す試み。本書では生命を神秘的な存在としてではなく、物理法則に従う分子の反応系として理解する方向が重視される。生命らしさの核心には情報を保持し、それを複製し、変異を通じて進化する仕組みがある。現代生命では DNA、RNA、タンパク質が相互に機能しているが、起源を考える際にはどの要素が先に成立し得たのかが問題になる。そこで本書は RNA ワールド仮説のような考え方を参照し、遺伝情報の保持と化学反応の触媒作用を同時に似ている分子が原始生命の候補としてなぜ重要なのかを説明する。重要なのは、生命の定義を曖昧な正規論に戻さず、分子の組み合わせが自己維持と自己複製を始める条件として考える点である。ただし、この段階で必要な反応経路や環境条件には未解明の部分が多い。本書はその不確実性を隠さず、生命科学の詳細を断定するよりも、物理学者の立場から生命成立の最低条件を整理することに力点を置いている。さらに、RNA 合成の困難さを宇宙規模の確率で考えるアプローチ、生命起源論で大きな難題となるのは、自己複製に関わる十分な長さと機能を持つ分子が、どのように偶然と選択の積み重ねで生じたのかという点である。本書はこの問題を、地球1個分の思考回数だけで見積もるのではなく、宇宙全体の巨大な時空間を背景に考える。もし生命誕生に必要な分子過程が極めて低確率であっても、宇宙に膨大な数の星と惑星が存在し、長い時間にわたり化学反応が繰り返されるなら、成立可能性の評価は変わりうる。この発想は、生命を必然とみなすものでも、単なる偶然として片付けるものでもない。わしろ、どの程度の低確率までなら宇宙の規模によって補えるのかを考えるための枠組みである。もちろん、確率評価には前提が多く、原子環境での反応速度や分子形成経路が十分に確定しているわけではない。そのため、本書の議論は最終回答ではなく、生命起源を定量的に問うための思考実験として読むのが適切である。そして、人間原理と多元宇宙が示す物理定数と生命可能性の関係。本書は、生命が存在する宇宙の条件を考える際に、人間原理や多元宇宙という宇宙論上の考え方にも触れる。私たちが観測する宇宙では、物理定数や基本法則が構成元素、惑星、化学構造を可能にする範囲にある。もしそれらが大きく異なっていれば、炭素の生成や長寿命の構成、複雑な分子化学が成立しなかった可能性がある。人間原理はこのような条件を、観測者が存在できる宇宙しか観測されないという選択効果として理解する視点を与える。多元宇宙の議論は、さらに異なる物理条件を持つ多数の宇宙があるなら、その一部に生命可能な宇宙が含まれるという考え方を導く。ただし、これらは観測で直接確認しにくい要素を含むため、通常の実験科学とは異なる慎重さが必要である。本書の意義は、この議論を神秘主義に寄せず、 生命の存在を物理定数と宇宙構造の制約から考えるための概念として位置づける点にある。最後に、地球外生命探査を期待論ではなく観測可能性から整理する姿勢、生命が宇宙でどれほど一般的かという問いは地球外生命探査と直結する。本書は生命が存在するかもしれないという期待を述べるだけでなく、どのような対象をどのような証拠によって調べられるのかという観測可能性を重視する。太陽系内では火星、非衛星地下界などが候補として論じられ、太陽系外では系外惑星の大気成分や恒星からの距離、惑星環境の安定性が手がかりになる。ここで重要なのは生命の存在確率と発見可能性は同じではないという点である。生命が多く存在しても観測手段が限られていれば確認は難しく、逆に観測しやすい兆候があっても非生物的過程との区別が必要になる。本書はドレイク方程式的な発想を含む確率的な見通しと望遠鏡や探査機による実際の検証可能性を結びつけて考える。これにより地球外生命の議論を空想的な話題から科学的に問いを絞り込む作業へ移している。結論として、本書は宇宙論、天文学、生命起源論の交差点に関心を持つ読者に向いている。特に宇宙の成り立ちを学んだことはあるが、それが生命の存在条件とどのようにつながるのかを知りたい人、また RNA ワールド仮説や地球外生命探査を単独の話題ではなく大きな科学的文脈で理解したい人に有益である。実用的な実験手順や研究マニュアルを提供する本ではないが、生命の起源を確立、物理法則、観測可能性の問題として整理する知的な道具を与えてくれる。類書の多くは生命科学側から原始地球の科学を解説するか、天文学側から系外惑星や宇宙探査を紹介することに重点を置く。それに対して本社はインフレーション、宇宙論や宇宙のスケールを背景に生命誕生の低確率性と宇宙の巨大な思考回数を結びつける点で独自性がある。結論を急がず、わからない部分を残したまま科学的に考える姿勢も特徴であり、確定した知識よりも未解決問題の構造を理解したい読者に適した一冊である。ご支援いただける場合は戸谷智則、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。